concept.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2692回6月26日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはボーナスシーズンに暴言を吐こうです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。最近は割と大きな買い物をしてしまったばかりなのでちょっと控えないといけないなとずっと思ってるんですけど、ラズベリーパイでナスを組んでみたいっていう欲求に駆られていて、ちょっとどうしたもんかなとすごく迷っております。きつい言葉でそんなことしちゃダメよみたいな感じで止めてくれる彼女とかいたらいいんですけどね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ボーナスでなくてもいいんですけども、普通の給料側でもいいんですけども、お米が値上がりした分ちょっと上乗せお願いできませんかね。三浦です。
ギガ人にあった記事です。アップルが AI 強化版 Siri のリリース遅れを理由に株主から訴えられるという記事が出ていました。6月20日金曜日、アップルが証券詐欺の疑いで株主から集団訴訟を提訴されたということです。原告側はアップルが高度な AI を音声アシスタントの Siri に統合するのに必要な時間を軽視し、 iPhone の売上と株価に打撃を与えたと非難しているそうです。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてます。
はい、は
るさんは今週はお休みです。株主さん怒ってくるやろうなと思ってたらほんまにそれが起きましたね。
はい、
何してくれてんねんと、 AI 遅れてるやないかと言われてるわけですが、もともとアップルがちゃんとその遅れたことを認めるっていう記事も前あったから、 AI すいません Siri に搭載するの遅れてるんですわって発表したから余計そうなってるんだと思います。訴訟を提起された対象の人は、うん、ティム・クック CEO、 ケバン・パレク CFO、 ルカ・マエストリー前 CFO らで、原告側はアップルは AI ベースの Siri 機能のプロトタイプが存在しないにもかかわらずその機能が iPhone16 に搭載されるかのように発表した、アップルインテリジェンスと Siri の統合に必要な期間を意図的に短く見積もっていたと指摘しているそうです。
なるほど。
15出た後でアップルインテリジェンスの話が出て、その時に15は15プロと15プロマックスでしか動かないですよって言ってたんですよね。
あ、アップルインテリジェンスはってことですよね。
そうそうそうそう、
うん、
言っててんけど、勘違いした一部の人が15買っときゃ動くと思ってた人がいて、今年になってからアップルインテリジェンス搭載遅れたっていう記事読んで、何でうち15をせっかく買ったのにって言って息巻いてる人がいて、いや15は違いますよ、15プロと15プロマックスですよって訂正されてた人がそんなアップルが今 AI に関わるところでこういう記事も出てます。同じギガ人さんですけども、アップルが提唱した AI の推論能力の限界に AI 専門家が反論という記事で、AI の推論能力は課題に宣伝されている部分があり言うほどではないとアップル側は指摘して論文を出しているんですが、それを受けて AI の専門家がアップルの調査結果のほとんどは基本的には推論の限界ではなく実験的な設計上の欠陥という反論する論文も出しています。三浦さんどうですか、 AI の推論能力っていうのはアップルの言う通り大してでもないんですか。
そんなことはないと思うけど、今そこの推論モデルっていうのは今どんどん上げていっている段階なので、まだそれを論じるのは時期早いなと思うんですけど、でもどんどん良くなってるのは確かなので、
はい、
それで断言するようにまだまだですわみたいなことは言う必要はなかったんじゃないのって思いますけどね。これ言ってじゃあもう AI はいいからデザインだけでアップルは進んだからねっていうふうに言いたいとか なっていう。
そんなことは言えへんと思うけど、
ね。うん。なんかね、そういうふうに捉える人もいるんじゃないかなっていう。
まあまあね、そう見られてもしゃあないですよね。
そうそうそうそうそうそう。で、なおかつね、まあ、一番の、失敗はね、ここの、研究の方が言ってるように、その実験の内容が良くないというか、
はいはい、
そういうところがやっぱり問題かなと。で、こういうところをまた出しちゃうと、うん、だから、アップル AI は遅いんだよ、みたいな変なことも言われるんですよね。ちょっとこれは失敗だったかなと思いますね、
うん。最近はね、ちょっとね、YouTube でアップルの悪口言う人が増えましたよ。
うん、そう。
見れてね、ちょっと残念と思ったんですけどね。
そうね。
この記事の方をギガ人さんのずっと読んでいくと、大規模推論モデルでも、ハノイの塔のような複雑なパズルは手こずることを認めた上でっていう文があってね。
うん、
ハノイの塔ですよ。スミレさんはハノイの塔って聞いたことはなくても見たことはあるんちゃうかなと思うんですけど。
ちょっといまいちピンとこないですね。
来ないか。
棒が3つ立ってて、はい、1、2、3って1センチ、2センチ、3センチの直径の板がはまってるわけです。一番左側に。
はい、
で、決まりがあって、小さい円盤の上に大きい円盤を置いたらダメなんですよ。
なるほど。
3本立ってて、一番左側に3枚とも刺さってるから、これを1回、どっちに動かしてもいいんですよ。1回必ず動かさなあかんという決まりで、一番右端まで同じ状態の3枚の重なった状態を再現するには、最低何回の移動でできますかっていうパズルなんですよ。うんで、これを、実際、紙とマッチ棒でこう作って、ようやったんですよ。でも、三浦さん、8ビットのパソコンが日本で流行り始めた時、このハノイの塔を解くっていうのが、よう流行ったんですよ、
ね。流行ってましたね。
アニメーションが出せるように、言うてもアスキーアートやけどね、
うん、
出せるようなとソフトもあったんですけど、
うん、
今、この記事でハノイの塔出てきたと思って、あれ、でもそんな複雑？複雑なんかな？
ハノイの塔の15枚のハノイの塔。
あ、15枚
は、ね、多いんよ、うん。そうそう、多いは多いんよね、うん。
そう。15はちょっとしんどいな。
うん。
あ、これは、アップルが15枚うんぬんと言ったわけじゃなくて、アップルに反論したローセンさんって方が、
はい、
ハノイの塔を解かせるために、まあ、いろいろ制限がかからないように工夫した結果、はい、クロードとか、ジェミニとか、オープン AI のモデルに関しては、15枚まで解放出力できましたと。
はい、
そういうことをおっしゃってますね。
じゃあこれから AI 導入の時まずハノイの塔をやらせてみてどれぐらいで解けるかをタイマー測ってもめダメだとかあのベンチマークに使う、うん、
ただ問題はそれ正しく解けてるかどうかっていうのがまた確認しないといけない
ので、うん、あじじ手元で一回やってみるしんどいな暇つぶしにはいいですよあれおもろいですね、
うん、
手でやってると、ね、あと何回ぐらいかなとか数えながら、
うん、は
い。まあそんな反論の間で、スミレさんが書かれた AI の記事もね、先週は出てまして、アスキーさんの記事で、オープン AI 最新モデル O3 Pro、なんと無料で使えるジェンスパークという記事がありまして、生成 AI でいいの？
どれを指してます？ジェンスパークのことを言ってますか？ O3 Pro の。ジェンスパークに関しては、AI を活用した、メインは AI 検索サービスなんですけど、他にも AI が代わりに電話かけてくれるサービスとか、まあいろいろやってますね。
O3 Pro は6月10日正式リリースされた最新の推論型 AI モデル。これ、なんで無料でいけるんですか？
厳密に言うと完全無料というわけではなくて、一定の利用制限をかけた状態で、その制限の範囲内であれば無料で使っていいよという形になってるんですね。で、それ以上制限の状態で使いたい場合は、ジェンスパークさんの有料プランを契約してくださいと。
でね、X をこの収録前にちょっと見てたら、記事がありましてね。グローバルマーケット X っていう人が、いつもアップルの情報をよくポストするマーク・ガーマンさんにね、対して答えてるんですけど、はい、どうもですね、パープレキシティ AI っていう会社さんを、アップルが買収しようとしてる動きが今あると。
ああ、そうです。AI 検索サービスのパープレですよね、要は。
パープレ。
ソフトバンク、
ソフトバンク、
いや、はい、日本のアプリ名がパープレになってなかったかな。
嘘そんなことなんの
なんか、あれ、変わったみたいな感じの、あれが。はい、あった気がするんですけど。
そんな名前の野球するゲームは、それパワープロやね。
パワープロだね。
そうですね。
なるほど。
はい。そこをアップルが買収したとなると、かなりの AI のその業界に対してアップルが入ってくる部分が増えると、いっぺんにアップルはその AI の強い立場になれるって言ってる人もいるんですよ。
うん。
6月22日現在には、まだ事の真偽はわからないという状態です。
うん。
はい。
うん、
このパワープレイのサービスに関して言うと、さっき取り上げたジェンスパークと同じように、 AI 検索サービスが基本なんですよね。でそれに関連して、例えばニュースを調べたりとか、そういう情報をまとめてくれたりとか、いろんなことにも使えるというところなので、はい、今のアップルにとってはおそらく喉から手が出るほど欲しい分野なんですよね、そこって。
うんうんうん、
はい、検索って今実質的に Google に持ってかれちゃっているし、ニュースに関しても難しい。Google ニュースとか、はい、日本で言ったら Yahoo ニュースとか、そういう強いサービスがいくらでも世界各国あるんで、Apple ニュースがそこまでおそらくシェアは取れてないだろうなというところなんですよね。パワープレキシティを身内にしてしまえば、そのサービスを全部 Apple のものとして出せてしまうんで、はい、まあ一発逆転ってところではありますよね。
これまでにもいろんなものを買収してきてやってきた会社なんで、その見込みがあってそういう活動してるんじゃないかなと、まあ分かんないですけどね、失敗するか分からないけどね、まあ、やってるんやろうと思います。今この番組 YouTube で出してるでしょ、
うん、
配信するタイミング同じタイミングで出してるんですよ、ポッドキャストも YouTube もね、はい、でも YouTube って一日は何時頃が一番アクセスしてるかとかいうの分かるんですけど、
はい、
大体ね夜なんですよ、
うん、
夜のね9時から11時ぐらいの間がピークみたいなんですよ、
うん、
ファンが一番ピークの時間帯に配信出した方が受けがいいらしいんですね。
まあそうなりますね、
うん、だって公開後何時間後って言ったって、ああなんか前出たやつなんかってこうなんかやっぱり見てしまうから、
うん、
でその時差を埋めるために今字幕自動でつくんですよ YouTube は、はい、であれこっちで設定しておくとユーザーさんが普段字幕を切りにしてても、
うん、
そのうちの動画見るだけ入りにするっていうのはできるんですよ。
はい、
で入りにしたところで読みづらい文字起こしやと、例えばハルさんはハさんやし、スミレさんはスミレさんやし、うん、三浦さんに至っては、まあね、三浦さんに至ってはミハさんという名前になってて誰やねんって、
まあ、残念だわ
なってて、
うん、
手で直してたらこんなキリないしね、
うん、
30分の長尺をそうや AI や AI にやらせようと思ってでチャット GPT にやらせてみたんですよ、うん、
はい、
ほんならね言っても1000こといっぱい入れんねんチャット GPT は。
それ多分プロンプトで指定しないとダメですね、余計なこと入れるなって。
そう、でグロップにやらせてみたら、
はい、
あの誤字脱字ちょっと残るんやけど結構いいようにしてくれるんですよ。
やりますね。
で3人のメンバーの名前だけは読み間違いやめてって、あのちゃんとその3人のどれかに当ててって言ったらちゃんと直してくれるんですね。でタイムスパナスタンプって言って、ほら動画に文字の現れるのを同期させるために途中にタイムコードを打ってるじゃないですか。であれをそのままコピペしたんだけど、今度読み込みしたらそのファイルは読めませんって蹴られるんですよ。で違うモードに やるのにね、どうしようかな、まあ、手でいちいちこのモード切り替えの数字計算して書いてたら火くれるしなと思って、これもグロックにやらせてみようって、グロックこれできるかってやらしたらやってくれるんですよ。違うタイムスタンプの打ち方をやってくれるんですよ。
なるほど。でそれは通るんですか。
そうで、それやってみたら通ったんです。で先週の木曜の配信からそれちょっとつけてみたんですよ、
うん、
で、まあ、まだちょっとねダメなとこ残ってるけど、でも YouTube がつけてくる文字起こしよりはだいぶマシ、
うん、
お話とちゃんとお話に合わせてちゃんと文字がね読めるようになってるという感じで、だからね AI 今こんだけ AI の話出てるってのは、もうちょっと AI 頑張ってくれたらかなり精度の高い文字あの字幕つけられるんじゃないかなと。で字幕つけた YouTube を夜に出す、
うん、
というサイクルにすればうまいこといくかなって
思うんですよね。そうですね。そうすると、うん、あの冒頭で皆さんおはこんばんちはとか言わないといけないわけですね。
なんで？
いやだって夜になっちゃうじゃないですか。YouTube で
見ると。業界を気取っておはようございます言うね。そしてですね、オールドマックユーザーにしてはちょっと残念なお話がありまして、ソフトアンテナさんの記事で MacOS 他方ベータ版で懐かしの FireWire のサポートが廃止という記事がありまして、他方の開発者向けベータ版では FireWire IEEE1394 のサポートが削除されていることが分かりましたとのことで、三浦さんは FireWire 使ったでしょ。
使ってましたよ。はい、ね、もちろん、ハードディスクもファイアワイヤーにしようとか、うん、ちょっと高いんですけど、わざわざ買ったりしてました。
そう。スミレさんは iMac からやからギリギリ見てるんちゃうかなと思うんですけど、
MacBook Air からですね。
あ、そうですか。あ、そうか、Air にはなかったんちゃうかな。
サンダーボルト2は、
あ、そうか。
はい。積んでました。ファイアワイヤーはどうだったか、多分積んでないですね。
多分ね、MacBook Pro にしかなかったと思うんだよ、ファイアワイヤーは。うん、昔ね、その USB も登場する前 ADB とかしかなかった頃に、はい、Mac にはね、FireWire というポートがもうすぐつくんだと、うんうん、それにしたら驚くような速さで転送できて、うん、もう外付け、ハード付けがあっという間にデータコピーできるよって言ってた。うん、それが言い出したんがね、LC630 ぐらいの時ですよ。で、またその頃、FireWire という言葉でも呼んでなかったかもしれないけど、実際 FireWire ついたんが出てくるのが、PowerMac G4 ぐらいですよね。最初の iMac にはまだないですもんね。USB だけですもんね。
なかったと思います ね、うん、
だから98年99年ぐらいからやったと思うんですよ、FireWire が登場したのって。つけてみたら早いんですよ。 USB なんかもうやってられへんでいうぐらい早いんですよ。
確かあれですね、ええ、あの一番最初の iPod って FireWire。
そうあれ FireWire の400なんですよ、あれ。なんでか知らんけど、ファイアワイヤーって音楽やから、そんな動画じゃないやから、そんなすごい急いで転送せんでもええのにと思ったけど。
うん、
で、ファイアワイヤーは400と800っていう、あの、ポート全然形違うのがあって、そいつ挿したらもっと早なるってね。
うん、
で、ユーストリームの配信とか初めてこれやから、もう800対応のものとか買いましたよ。高いのに。全然使えへんかったわ。
で、400と800だと、どのぐらいの速度が出るわけなんですか？
なんとも言い難いけど、例えば USB でハードディスクコピーしてたとするじゃないですか、
はい、
体感ですけど3倍ぐらいいってたんちゃうかな。で、400と800やったら倍いくかやったら、800そんないかないんですよ。 1.5 倍ぐらいしかいかないんですよ。
まあ、すみません。ググったんですけど、単純な規格自体の通信速度に関しては、 FireWire 400が 400Mbps、800の方が 800Mbps ですね。うん、なので、うん、USB 2.0 が確か 480Mbps なので。
そんな出んかってん、でも。
そう。あの、なんでそんな出ないかっていうと、結局、接続先の方がハードディスクとかなんで、そっちの速度に引っ張られちゃうんですよね。だから、うん、あの、今もサンダーボルト4とかもそうですけど、結局、つなぐ機器の速度に依存してしまうんで、規格上の最大速度が出るかって言ったら、基本的には出ないんですよ。
まあまあ出ないけどね。
うん。
そう。まあ、それでも、喜んで、FireWire 接続のテレビチューナーとかね、そんなもんも買いましたね。それがとうとう、今度の OS のバージョンからはサポート廃止？サポート廃止ってことは、使えることはまだ使えるのか、使えへんねんけど。
OS の標準ではサポートしなくなるっていうことですよね。いや、なんかしらドライバー当てるとかそういう形であればいけるんだろうなとは思うんですけど。
ね、Mac Pro だとね、カード詰めるから、そこで FireWire もでも対応してる FireWire あんのかな。
あとは、どうしてもFireWire端子を積んでる機器をつなぎたい場合は、USB、と変換するアダプターかますとかすれば、まあおそらく読めるだろうなとは思うんですけどね。
で、あの IEEE1394 で書いて、これ IEEE って回してたんですよね。
うん、そうですね。
これまあ規格名やけどね、一つの時代がねまた変わっていくなっていうところですね。
はい、
さあ、ここでヤフーショッピングのお時間です。
わあ。
ね、三浦さん大好きなヤフーショッピングですけども。
なはは、はい、はは、はい。
はい。はい。アスキーさんでね、すみれさんが書いた記事で、銘柄米最大 20% オフヤフーショッピング。なんでこんな記事書いてるんですか。
いや、あの、お得情報なので拾っていこうという、はい、そういうあれですね。
普段米なんか絶対記事全員癖。
いや、してますよ、今回、あの、何回か。
今回
あの、今回は、いわゆる備蓄米の記事とか結構、あの、出してますね。私だけじゃなく、はい、他のライターさんも。
これは6月27日から対象のお米が最大 20% オフになるクーポンを配布する。ペイペイのポイント還元と合わせると、2024年産の銘柄米を5キロあたり実質3000台から購入。
銘柄米って読み方でいいと思うんですけどね。
5キロ3000円でしょ、はい、1.6 キロで1000円。3キロで2000円ぐらいの計算ですか。
うん。
そうやって安いね。
はい。だからまあ、うん、今出回ってる備蓄米よりもちょっとお値段が増えるぐらいの金額なので、まあ、銘柄米って考えるとまあ、ね、安いかなというところ
ですね。そうですね。助かりますね。
期間がえらい狭いですね。6月22日の0時から6月29日の23時59分の間にクーポンを取得しなさいと。
はい。
で、そのクーポン利用するのは27日の12時から29日の23時59分と。
はい。
これ、えらいタイトですね。
あの、備蓄米もそうでしたけど、用意できるお米自体の数に限りがあるわけなんで、
はい、
あの、そんなに期間を取ったところで意味がないっていうのもあるんでしょうけど、うん、で、クーポンの配布枚数自体も先着順で最大で1万枚までっていうことになってるので、うんうんうん、 そのぐらいだとヤフーショッピングさんの規模で言ったらおそらく瞬殺で終わるだろうなと、うん、そういうところをですね。
これ主な対象商品っていう米の銘柄の名前がいくつか上がってるんですけど、はい、私全然見たことない名前ばっかりです
よ。あ、そうですか。
夢ピリカ、ツヤ星、七つ星、
ツヤ姫七つ星ですね、
はい、うん、うちの近所で売ってるのこんな名前全然見ない。
そうですか。
私は割と夢ピリカとかツヤ姫は、うん、あと七つ星もそうかな、うん、まあ、見た記憶があります、
ね、そうですね、私もですね。
まあじゃあ地域ごとでしょ。だって うち、あの、秋田小町がよう売ってますもん。
地域ごとというよりかは、うん、どの地域によく出荷しているかとか、その辺も影響があるのかなと。
それやと思うんですよ。
うん、
全然関係ない。今、その、これで思い出したけど、東北と大阪の話思い出したけど、あの、うちのおじいさん、畳職人やったんですよ。
はい、
で、畳って藁引いて、ま、あの、むしろっていうか、表引いてますやん。
はい、
で、あれ、昔工事現場ってむしろめっちゃいいったんですよ。今みたいなビニールシートないから。
はい、
で、大阪で農家回ったら、その、いらなくなったら藁たくさんもらえるわけですよ。
はいはい、
で、おじいさんそれをね、編んで、むしろにして、で、それをある程度量が溜まったら、東北へ送ってたの。で、送ったら、あの、安値で大阪から買える言うて、お金送ってくれるわけ。でそれでずっと小銭稼いでたらしいの、昔。うち近所で、ね、秋田小町、前はね、キロでだいたい2000円前後で買ってたんですよ。
はい。
それがこの間買いに行ったスーパーね、同じスーパー買いに行ったら2400円やったんですよ。で、これ下がれへんのかな、もう2400円でもう固定なんかな、嫌やなと思って見てたんですけど。
うん。
いや、そこで、あれですよ、うん、話題のカリフォルニア米とか行ってみたい。
いやいや。
いや、何言ってんですか。あれ、デザインドバイアップルインカリフォルニアとか、そのお米に貼っとけば喜んで食べるでしょ。
食べえやん。今お米って手で溶かんでも
無洗米ありますよね、
うん、いや無洗米おいしないね、あれ、
うん、そう、
結局自分で洗うもん無洗米でも。
へ
え、何か無洗、まあ、うん、人によりますね、そのあたりは。
そう、
結構、
うん、何回か無洗米買ってきたんですよ。で、うん、そのまま炊いてみたけど、いや、なんか変な味するこれって思って、で念のため洗って炊いてみたら普通のお米になるから、これって無洗米って言っても取り切れてないんちゃうんってすごい思うんやけど、そういうもんなのかね、分からへんけど。ポットみたいな持ち手がついたプラスチックの入れ物があって、そこにお米入れて水入れて、で、うん、シャカシャカシャカシャカ振るとお米溶けるっていうのを売ってるんですよ。シャカシャカ振った後、隙間から水べーって抜いて、
うん、
で、はい、お米だけになった状態で最後釜に入れてっていう、
うん、
そしたら冬寒い時こう冷たい水にこうずっと指つけずに済むじゃないですか。
ああ、なるほど、
うんうん、だからお湯で洗ったらあかんとか言いません、お米水で洗わなあかんとか。
あの、お湯って洗っていけないのかどうかまではわからないんですけど、うんうん、一般的にその水道から出るそのお湯とか、あるいはあのガスの湯沸かし器で沸かしたお湯は、あまり衛生、通常ね、通常普通に出てくる冷たいお水に比べると衛生的ではないと言われることが多いので、あんまり、あの、使わない、あの、そういうことに使わない方がいいよというのは昔教わったことがありますね。
うん、
かといって真冬ね、寒いのにもう朝に夕に米とぐの大変じゃないですか。
まあそうです
よね。そういう人のために今そういうアマゾンで売ってるの。
売って。便利ですね。
で、買ってみて。で、買ってみてね、はい、なるほど、うん、結構溶けるんですよ。ガーって振って。それレビュー書いてくれんから、レビュー書いたんですよ、うん。なんかレビューがまたいいって言うて褒められたんですよ。
はい、よかった。よかった。
それだけの話が。でもあんまり米炊かないですね。
あ、そう。
あんまり1週間に2回、3回炊いたら多い方かな。
うん。持つわけですね、それだけね。
持つし、まあ外食、うん、半分外食もしてるからね。むしろそうなるし。こんにちは、Q さんです。これまた、これは知らさねばという記事を見つけたのでコメントします。スマホで操作できるラジオだそうです。ラジオ好きな山村さんは即買いかな？スマホで操作できるポータブル AM、FM 短波ラジオ。レテケス TR111 が店頭入荷。秋葉 PC ホットラインという記事をいただいてまして。これ結構前からあるんですけど、これに近いやつはね、もう2台ぐらい持ってるんですよ、私。時々アリエクスプレスで見てて我慢できなくなると。買ったりするので、あの、この手の類のラジオはうちに常に買ったばかりが 2,3 台転がってる時があったりしますけど、
スマホで操作ってリモコンアプリが Android ハーモニー OS、 iOS をサポート、はい
はい、幅広い
ハーモニー OS なんで、 Xiaomi の携帯で積んでるやつですね。 なんかあのミリタリー調のね感じで。
ハーモニー OS ってファーウェイの
やつ。ファーウェイでしたか。すいません。はい。はい、この手のラジオってもう今昔ラジオってほら数字が書いてあってそこの上を針が右に左に動くパターンで、はいはい、で今もう全部液晶なんですよね。
そうですね。
こっちの方が安いんですよ。私が中学の頃これ今見たらもう反響欄なんて喜んでますけどね。周波数を表示するポケットラジオなんかあるとか言うてね喜んでたと思いますけど、もう今それが当たり前になってしまいましたよ。もう iPhone から操作できるのか。だから、ね、誘惑に火を注がないで。っ
ていうか iPhone から操作する必要がありますか。
あるある
っていう。
あるある。
いやあるある。
誰かに自慢したい時。
あ、まあ、それはそうですね。それぐらいのね気圧。これ自体コンパクトなやつですよね。なんか手のひらサイズで、だからそれで操作すれば十分かなというタイプな、ね、スマホとかで接続して
ご存じの通り日本は AM 放送徐々に FM に移行するっていうのをずっとやってて、今年も何曲かはもうね AM 閉じちゃうんですよ。FM だけになるんですよ。前も言ったように FM にするとアンテナ一つじゃ済まないんですよね。山一つ越えたら聞こえなかったりするから、たくさん作らないといけないんだけど、でも AM の送信上維持するよりは安くつくので、それやったら FM のアンテナを何もが作りましょうってやった
り
ですね。そうなると AM ラジオの存在価値がだんだんなくなって雑音しか聞こえない、ね、でも外国がまだやってるからそれ聞けるか。外国の聞かないね、みんな。あ、入りますよ。中波で、AM で、AM でヨーロッパの聞こうとして頑張ってる人らとかいるので、私はそこまでよう頑張りませんけどね。聞こえる。中国は割と聞こえます。中国国内向けのやつは。でも中国ももう短波とかそっちばっかり FM とか移っていってるから、まあそのうちなくなると思いますけど。まあ、ラジオは、ね、長々とあって欲しいんですけど、そうやって形を変えていくのは仕方ないのかもしれないですけどね。もう一つ Q さんからいただいてまして、こんにちは Q さんです。最新回で話してた YouTube 企画ポッドキャスト悩み相談というのはどうでしょう。長年ポッドキャスト配信やられている山村さんにポッドキャストについての質問を受け付け、それに回答するというもの。ポッドキャストをこれから始める&すでに始めてる人には機材やら編集やら結構聞いてみたいことあるんじゃないかといただいてました。これは何ですか。ポッドキャストやってみたいということで私に質問してくる、私がそれをめっちゃ難しいと言うてはぐらかして怒られるような、そんなに機材、今の機材そんな詳しくないですよ私。いや要は始めた頃はそういうユースとかもやってたからいっぱい機材見てるけど、もうなんかこの何年かもう落ち着いてしまってるから、まあ、新しい機材とかあさってないし、本当の初心者でまだ機材のことは何もわからない方にはアドバイスできるかもしれんけど、ちょっとなんかその辺のオーディオの機器とか知ってるいう方にとっては、いやそれは僕知ってるんでみたいなことになるかもしれないですけどね。ポッドキャストも随分裾野は広がったように思いますけど、相変わらず iTunes のポッドキャストの方はもう放送局さんの番組で埋め尽くされていってるんで、
ですよね。
あそこだけ見てる人にはポッドキャストってプロの会社しかやっぱりやってないんやって思いますよね。
ですよね、
うん、
個人の配信者さんってどうなんですか。増えてるんでしょうかね。
増えてますよ。ラジオトークとかいろいろ簡単にできる
のあ
る
じゃない
ですか。そうです。で、そこから、まあ、もうちょっと長めのポッドキャストのテーマやろうかみたいな人もいるし、だから決して廃れる雰囲気は全然ないですけどね。中世とかの人らが聞いてももっと面白いのもっと増えるんかなと思うと、そっちはあんまり増えないですね。自分が中学生の時ラジオ少年やったから、その夜、親が寝てる時こっそり聞いてるこの話面白いみたいな楽しみ方が、今の中学生はどうしてんのかなって。もう SNS でそれやってるぐらい、
そうでしょうね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは予定していたもの。 iMac を大学合格時に買ってもらう予定が落ちたのでダメだったとか、夏の旅行の予定を iPhone で管理していてうまくいったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年6月のマグネットは6月25日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイト。次回の配信は6月28日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。